ロブスターフレンズ FM です。今週も私岡橋と
佐々木でお送りします。
今週はロブスターレターボリューム215の編集後期を行っていきたいと思います。
はい。
普段この編集後期ポッドキャストはロブスターフレンズというメンバーシップに入っていただいている方限定で公開をしているんですけれども、まあ、1ヶ月に1回とかぐらいの頻度で、一般公開してもいいねというような話をしておりまして、今回はその、一般公開の回になります。はい。よろしくお願いします。
はい。お願いします。
いやー、1週間、早いですね。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お母さん、ちょっと、ここ数週間、いやいや、お疲れの。
そうなんですよ。
色が。ちょっとね、ご出張もあって、はい。いろいろあれですか、ご家族の体調やら、
うん、そうなんです。
いろんな仕事のしわ寄せやらですかね。
今朝、今日月曜日、うん、6月5日ですけれども、はい、今朝8時半から、ちょっと大きなプレゼンがありまして、そういった意味でも、はい。仕事も忙しかったし、家族も不調だったし、みたいな、はい、感じで。ですが、はい。まあ、なんとか乗り越えたので、ここから、もうちょっと元気になるかな、という感じでございます。
お疲れ様です。
はい。お疲れ様です。
いや、月曜日に山場があるとね、週末も。
そうなんですよ。
なんかね。いや、お疲れ様でした。
いい。
プレゼンはどうでしたか？
あ、プレゼンは、まあ、まあ、まあそうですね。そんなに、まあ大きなプレゼンだったんですけど、私のパートは進捗報告的な意味合いが強くて、うん、また1ヶ月後にあるんですけども、まあまあ、よかったかなという。
よかったよかった。
感じです。一旦、はい。
肩の荷が下りた。
そうですね。
感じですかね。
はい。佐々木さんは、いかがですか？
まあ僕はぼちぼち。うん。やってます。なんか、新しいことをやるというよりは、
うん、
これまでやってたことをちょっとパッケージし直すようなことを最近始めてて、なのでちょっと自習リサーチ兼、ちょっとこう外部に出すようにコンテンツ作り直すようなことを最近やってるので、割と、なんかこう、せわしなくミーティングするというよりは、最近は、こう、資料を作ったりとか、本読んだりとか、なんかそういうことをやってますね。
R&D 的な感じなんですか？
そうっすね。はい。
いや、いいっすね。
うん。いや、なんかあれなんですよね。こう、とあるテーマで、講演を依頼されることが、
うんうん、
まあ、そのとあるテーマっていうのがまあ数種類あるんですけど、
うん、
まあ、結構最初頑張ってコンテンツ作るんですけど、まあ、その後こう 4,5 年ぐらいそれを使ってしまう問題みたいのがあって、でちょっとそろそろあまりにこう社会の状況が変わってきたので、ちょっとゼロベースで見直そうかなみたいなところを思ってって言って、それに今取り掛かり始めている感じですね。
ああ、なるほど。
うん、
いやー、一回作るとね、使っちゃいますよね。
そうなんですね。
少なくとも2、3年ぐらいは。
うん、いや、最近ね、例えばビジネススクールで教えているやつがあるんですけど、
はい。
5年ぐらい前に、ケーススタディをわざわざ作って、学校側にも作っていただいたものがあるんですけど、うん、まあ、それもコロナ前で、
うんうん、
で、まあ、そのケーススタディで扱った会社が、まあ、アメリカの会社だったんですけど、コロナ中にすごい業績が伸びたけど、まあ、よくある話で、需要の先食いをしていた、
なるほど。
面もあったので、その後すごい苦しくなっちゃってて、まあ今や身売り説まで流れるみたいな、そういう感じになってるので、うん、なんかそのバラ色の時だけを切り取ったケーススタディを紹介し続けるのがどうなんだろうみたいな思いもあるので、うんうんうん、ちょっと また考え直さないとなとかとか、なんかそういうのをね、たくさんやってます最近。
なるほど。そうですね。それは何か、まあ、そっか、自分でアップデートしなきゃなっていうような問題意識を持っていたということですか、うん、それともなんか新しいコースを担当するとかですか、
そうですね、
がきっかけになってたりするんですか。
あ、なんか、まあ、前からやろうと思っていたので、はい、ようやく重い腰を上げたっていうのと、うんうん、あとはちょっとね、そう、まあ、引き続き、いろんなところから依頼をいただくのはありがたいので、うんうん、ちょっとまあ、ちゃんといいものを作んないとなという、はい、うん、ところで、
なるほど。
な感じですね。
なんか、はい、佐々木さん、いくつか本を出版されてるじゃないですか。
はいはい。
その本とか、本って一回出てしまうと、
うんうん、
もう、それが、手を加えれないじゃないですか。
うんうん、
そういうものって、どういうふうに、なんていうか、折り合いをつけているというか、なんかもう一回続編出したいなというふうな思いなのか、それとも、まああれはあの時の、あれ、なんていうか状況を切り取って出してるから、それでハッピーなのかっていう、なんかどんな感覚なんですか。
そうですね。うん。うん、これは、言葉を選ぶんですけど
言葉を
選ぶんですけど、個人的には、大前提としていくつもの月曜日は、
うん、
とても特別な本なのでその限りではないんですけど、
うん、
それ以外の本は、まあ、ちょっと個人的にも雑誌に近いなと思ってるところはあるんですよね、実は。
なるほど。
で、ちょっと この話はもしかしたら今日のアテンション時代の情報との付き合い方に出てくる話とも近いかもしれないんですけど、まあ、おそらく賞味期限が数年だろうなと思いながら書いてるところもあります。
なるほど。
はい、まあ、なので、まあ、ちょっとね、まあ、これは僕も良くなかったんですけど、割とこう自分も勘違いされちゃうのが、その本の専門家というふうに思われてしまうことが多いですけど、うん、個人的にはそれはあんまり実は嬉しくはなくて、というよりも比較的もうちょっとこうメタ的に消費者というか生活者の価値観の変化に対して、まあ、会社側がどういうふうにリアクションした方が良いのかっていうののテーマの塊を探し続けてる感じで、うん、
なるほど、
はい、その断面がたまたま一つは D2C だったし、一つはパーパスで、
はい、
まあ、3つ目もあると思いながら日々ロブスターの活動をやってるっていう感じなんですよね。なので、うんうん、なんかそういう、まあ、ちょっと自分で言うとおこがましいですけど、まあ、半歩先の未来的なところを、うん、いつも探してる人みたいな感じに思っていただけると嬉しいなと思ってるんですけど。
いいですね、そのディスクリプションは。
パーパスの専門家と、ということでは必ずしもないっていう感じと最近、うんうん、はい、思ってます。
なるほど、なるほど。そこに、まあ、やっぱ本を出すって結構いろんな人の目にね止まるし、それがきっかけになって何かが始まることも多くあると思うんですけど、うん、
はい、
そこの中でもまあそうですね、やっぱりそういう本のタイトルとかがやっぱりインパクト大きいですもんね、そのテーマとしての、
うん、そうですね。
なるほどな、うん、面白いですね。じゃあ今週はですね、The Time of Our Singing ということで、佐々木さんにアウトルックを書いていただいております。
はい、そうですね、このタイトルは、このエッセイの中にも出てくるですね、リチャード・パワーズさんの著作の一つから、取ってきた タイトルです。はい。リチャード・パワーズさんについては、オーバーストーリーっていう本を、どなたかが昔、ロブスターが夏に読む何冊みたいな本で勧めていた気がする。
宮本さんかな。
宮本さんかな、
はい、はい。
そう、なので、まあ、それ以来ずっと、頭の片隅にはあって、なんと私は無謀にも幻聴を買って、
おお、あの分厚い。
届いたらあまりに分厚くて、これはちょっと、時間があるときにと思って、積読すること
1年みたいな。いや、とりあえずみんな積読する本ですよね、多分あれは。
そうなんですよ。
オバマさんとかじゃない限り。
そう。で、ちょっとね、ついにちょっと読みたいけど、これはなと思ったので、翻訳版を買ってしまいました。はい。
うんうん、
で、まあ、それはちなみに明日届くんですけど、
はい、
でもまだ読めてないんですよね。はい。まあ、それはそれで読みたいなと思ってますけど、
うん、
はい。まあ、ちょっと中身に戻ると。
あ、ちなみに、はいはい、佐々木さん、多分ブッククラブでも、あ、佐々木さんじゃない、宮本さん、ブッククラブでもオーバーストーリー紹介してますけど、うん、ロブスターレターボリューム62、はい、Listen to Unspoken Words 植物たちの言葉っていうアウトルックでもオーバーストーリーのことについて書いていますね。
はいはい、はい、なるほどね。はい、宮本さんが2度にわたって
そうウッドワイドウェブの話とか、
うん、
あとステファノ・マンクーゾの著書についても触れているような、うんうん
なるほど。
はい。
はい。
古くからロブスターを読んでる方は、ボリューム60にまた読み返してみてください。
はい。なんかね、最近いろいろ、いろいろ考えてるというか、旅行とか、文学とか、こう、私が高校生とか中学生の時に触れてたものって、まあ、1990年代とか2000年代初頭とかそういうのが多いんですけど、
うん、
その時代に、新発売されたものというよりは、まあ、そこから5年前、10年前に書かれたようなものをよく読んでたような気がしていて、うんちょっと、それはちょっと、なんでかよく覚えてないんですけど、なんかそういう、こう、コンテンツの消費の仕方をしていて、うんうんまあ、そう考えると、1980年代後半とか、90年代前半の、まあ、本とか読んでると、まあ、ここにも書いたんですけども、沢木耕太郎さんの深夜特急3、うん、ちなみに3っていうのは、インド・ネパール編なんですけど、
うん
沢木耕太郎さんの深夜特急ってシルクロードを電車で行くみたいな感じなので、中国の話とか、もうちょっとこう別のアジアの国の話とかあるんですけど、そういう本とか、あとは藤原新也さんって、ちょっと前に、数ヶ月前にですね、じゃあ世田谷美術館で彼の個展をやってたんですけど、メメントモーリーとか、これはラテン語で死を思えっていう、うんとかインド放浪とか、そういうのとかを、読んでたんですけど、まあこれが書かれた時代を みたいのを考えると、まあ、冷戦中あるいは冷戦が終わってなんかこうグローバル資本主義社会みたいな感じになっていき、うん、まあ地球どこ行ってもマクドナルドがありどんなにこう僻地に行ってもコカ・コーラの瓶は必ず置いてあるみたいな、まあ、そういう時代になっていく中で、まあ、そうじゃない場所にロマンを求める人たちが一定層いたんだろうなと思っていて多分私もそのうちの一人だったんですけど、ね、なんかこうそういう感じで海外に触れたりだとか旅行先を決めたりだとかまたこうそういうまあ、文学作品もたくさんあって、まあ、まあ、柴田元幸さんが挙げられている本をいくつか挙げてますけども、まあ、そういうコンテンツを楽しむみたいな、 まあ、なんだろうな、例えばセブンイヤーズインチベットとかもそうかもしれないですね。
はい。
あの、ブラッド・ピットがですね。
ブラッド・ピット、はい。
そうですね。なんかそういう、こう、自分がいて、まあ、こう、相対する形で他者がいて、
うん、
その他者を消費したりとか体験することを、まあ、人生の楽しみの一つとするみたいな、なんかそういうスタイルが、まあ、最近なかなか通用しなくなってきたんじゃないかなっていうのを思うようになりましたと、うん、で、多分これは、あの、技術的な理由と倫理的な理由とかいろんな理由があって、で、技術的な理由で言うと、なんかこう、自分と対照的な人みたいなものが、なんかこれだけ、こう、まあ、アイデンティティが揺れたりだとか、まあ、時代の動きが早かったりとかすると、うん、なかなかそういう設定が、なんかこう自分の立ち位置と相手の立ち位置が一定であることが少なくなってきてるので、
うん、
なかなかそういうことも難しくなってきてるのかなっていうところと、まあ、あとはなんかこう、なんていうか、先進国の人が途上国の人に対して、持つ眼差しとか、
うん、
マジョリティがマイノリティに持つ眼差しみたいな、なんかそういう眼差しの設定自体が、そもそも他者を対象化している時点で、あまり良くないんじゃないかっていう倫理的な理由もある気がしているので、うんうん、なんかこの相対する形のことの気持ち悪さみたいなところを、なんか乗り越えないといけないんだろうなってことを最近、はい、思っていて、うんうん、ちょっとそのことについて書いてみようかなというふうに思ったところですね。うんうん、で、あの、たまたま読んでた柴田元幸さんのアメリカ文学のレッスンっていう、まあ、これも約20年ぐらい前に書かれた本があるんですけども、
うんうん、
あの、まあ、文学においてもそういう、まあ、彼は他者から自用ですね。あの、なんて読む、説明したらいいのかな。他者からなんていうかエネルギーというか、うんうん、なんかこう、そういうものを得るっていう、そういうシナリオの非対称性がもう現代では成立しなくなってきてるんじゃないか、みたいなことをおっしゃっていて、
うんうん、
なんかその状況はますます最近加速してるんじゃないかなというふうに思って、いるので、
あ、それはもう20年前にそういうことを書かれていたっていうことなんですか。
柴田さんがアメリカ文学のレッスンを出されたのはもう、はい、それぐらい前だと思うので、うんうん、はい、2000年代の頭の時点でそのようなことを、うんうん、はい、おっしゃっていたということですね。はい、まあ、なんかそれはなんかこう情報化社会みたいなものを見越しておっしゃってたのかなとは思うんですけれども、うん、はい、うん。で、なんかこう、まあ、一方で、その、インド放浪とか、深夜特急とかを読んで育った身としては、まあ、やっぱりそういうのも面白いなと思っていて、
うん、
セブンイヤーズ・インチベットも好きな映画の一つなので、まあ、そういう見方を、が、あの、ちょっとこう、世代が一つ前の、なんというか、世界の楽しみ方の一つの手段だとしたら、
うん、
まあ、そうじゃない楽しみ方ってなんだろうなっていうことを、いろいろ考えてたんですけども、まあ、結論はあまり思いつかなかったんですけど、あの、まあ、例えば、もう見つけるのが難しいとしたら、まあ、それを作るっていう、まあ、まあ、これってこうクリエイターエコノミー的な発想だと思うんですけど、まあ、でも一方でこれは、あの、なんというか、こう中心と終焉みたいのがあって、その終焉っていうものを絶えず生み出して、それを消費する、してもらうっていう、
うん、
なんか大きなゲームのルールとしては変わってなくて、その焼き直しに過ぎないんじゃないかなとか、こう自分で突っ込みを入れたりとかしていると、まあ、柴田さんがその同じ本の中で、こう、そういう非対称な視点、まあ自分がいて他者がいるっていう、で、その二人は向き合っているっていうこと以外の、なんかこう新しい、こう、ものの見方みたいなもののヒントが、まあリチャード・パワーズの作品にはそういうのが多いんだよね、みたいなことを紹介していたので、まあそれ、 は、まあ確かに、面白そうだなというふうに思ったので、ちょっとこれから、まず彼の作品を読みながらですね、
うん、
そういう世界の楽しみ方を身につけられるといいかなというふうに思っていたところです。うん、はい。
なるほど。刻々変化していく関係から、その都度自分と対象とが分泌されていく。すごい。
うん、
自分です、ね、
そうね。だからこれ、なんか大前提として、だから対象と自分が、なんかある種の消費関係にあるとこういうことはできなくて、一定期間、どうなんでしょうね。長い間一緒に過ごすのか、あとこう、例えば月に一回、その、まあ、物とかこととかと接するのか、なんかそういう、ちょっとこう、別の時間軸の、付き合い方をね、しないと、対象としないといけない感じはしますよね。うん、なんか深夜特急とかすごくそういったようなシンボリックで、
うん、
まあ、あくまで、こう、すごいディープなところに入り込んでいくんだけど、まあ、まさに電車で通り過ぎるだけっていうね、
うんうん、
感じなので、なんかこう、刻々と変化する関係っていう関係を築けない、
うんうん、
なんかそういう、なんというか構造の中で物語が起きていくので、
なるほどね。でもその、
でもね、
今、
どうぞどうぞ。はい。
じゃあその佐々木さんがよくインドとかに行かれてた時代って、もちろんそのまあ現地に行って知らないものを知ってみてとか食べてとかで人と出会ってってことを、まあ消費、旅行という一つの消費行動の中でやっていたとはいえ、なんていうか、そこには消費だけに収まらないというか、ものもあったんじゃないかなというふうに思うし、
うんうん、
行くことによってなんか自分の一部になっていくというか、その経験が、っていうことも、
ね、うんうん、
まあ、それが旅行の醍醐味だったりするとは思うんですけど、なんかその辺って、なんか消費以上の何かみたいなのってあったりするんですか？
そうですね。いや、それはね、もちろんありましたし、そういうことがあったという過去のことは僕は否定はしてはいなくて、もちろん、
うんうん、
なんというか、ただ未来にわたって、なんかこういうちょっと、あまり人に知られてない面白い場所があるんだよとか、
うんう
ん、なんかこう、俺が発掘したこのミュージシャン、聞いてみたらみたいな、なんかこう、そういう、なんていうか、こう、オルタナティブというか、
ね、
っていう、う
ん。情報の非対称性から来る価値みたいな。
そういうの、まあ、そろそろちょっと違うかもしれないなというふうに思い始めたところですね。うん、ちょっとこれはだから先週話したことにも通ずることかもしれないですね。アディダスのサンバの話。
うんうんうん、そうですね。
あれも、ある種、ね、若い人から見たらサンバが終焉的な感じで、うん、はい。で、それをどう、こう、自分が見つけたぞっていう感じにして、メインストリーム化しようとする人が現れたりとか、サブカルのままとどめて、だけど供給量少ないからその価値を上げようっていう人がいたりだとか、でも、年上の人たちはそれを、まあ、昔からある、よくあるシューズだと思ってるからみたいな、なんかこう、そのせめぎ合いみたいなのがある感じはするんですけど、
そうですね、
うん。まあでもね、あれなんですよね。なんかそういう、まあ、深夜特急的なコンテンツって、まあ、例えば今の若い方たちって、そういうのってそもそも触れてないかもしれないなと思ったので、
うん、
なんかちょっと、まあ、40歳を迎えた自分が、ある種の世代的に染み込んでる、なんていうかコンテンツの楽しみ方の癖の可能性もあるなとは思ったりとかはしてたんですけどね。うん、
そうですね。
なんかやっぱり時代の影響ってあるなと思ってて、
うん、
まあ今のね、 2020年代に中学生高校生とかの人とすると、まあ、コロナみたいなものがすごいこう、うん、なんていうか体にこう染み込む感じがあると思うんですけど、私が育った時代っていうのはそのなんかこう冷戦後のなんかコンテンツみたいなものが多分体に染み込んでる感じがあってたのかなとは思ってはいて、でなんかその楽しみ方がこの時代にそぐわなくなっているという面があるかもしれないなと思ったりとかしましたね。うんうん、
なるほどな。いや今聞いてて思ったのは、僕あのイギリス、あ高校時代イギリスでしたけど、うん、あのイギリスとか、まあ、海外結構あると思うんですけど、高校を卒業して大学に入学するまで1年間ギャップイヤーを取って、うんうん、あの、まあ、バイトしてお金、半年バイトしてお金貯めて、あとの半年は旅に出るみたいなスタイルが結構メインストリームで、うん、まあ、イギリスの人たち結構、東南アジアとかアジアに、うん、インドとかに行くっていうのが結構。
そういうイギリスの方たくさん会いましたよ。
ですよね。
現地で、
うんうん。そうそうそう。で、今ってどうなってるのかなと、ちょっと、もしかしたらなんか、デスティネーションが変わってたりとか、うん、その時間の過ごし方が、まあ言っていると思うんですけど、同じ人は変わってるのかなみたいなことをちょっと思いましたね。うん、あの
いや今だからそういう眼差しって、うん、ちょっとね今っぽくない感じしますよ ね、
そう
ねやっぱりね。
そうですね、そうですね、うん。
ちょっとインドに行ってね途上国の人の暮らしぶりを。うん見てくるんだみたいな、まあ、それがある種のノブレス・オブ・リージュの一つみたいな、うん、なんかこうところも、うん、言われてたかもしれないけど、ねうん
まあ、ちょっとこの辺はいろいろ話したりない感じもしますが
、うん、はい、
はい、いやでもこのテーマはめちゃめちゃ面白いですね、
うん、でも、まあ、そういう意味で言うとなんかねこれってなんかさっきも話しましたけど、世代の違いってやっぱすごくあるなと思ってはいます。うん。うん、あんまりこう世代論持ち込みたくないんですけど、
うんうん。
うん。やっぱりその、やっぱ中学生とか高校生みたいな一番吸収力が高い時代に見たコンテンツって結構その後まで影響を与えちゃうので、
うん。
うん。
そうだな。
うん。
いや、あの、この間、ちょっと話しそれますけど、
うんうん、
あの、なんていうんだ、ハーフっていうのもちょっと多分言葉的に良くないんですけど、その、お父さんが、ヨーロッパの方で、お母さんが日本人の方の娘さんが、うん、高校卒業されて、みたいな、うんうん。で、いろんな国で、育ってきていて、で、なんて言うんだろうな、その、大学どこに行くのかっていう決める指標が、そのホームっていう、その、まあもちろん自分の親の出身国ってのはあるんですけど、そこにあちゃんと住んだことないし、なんか結構点々と人生、ここ3年、5年、4年みたいな感じで移り住んできた子が、その次行く先、まあ、自分で決定できる住む場所をどう選ぶのかみたいなことを、を話してて、で、彼女が行きたいって言ったところっていうのは、なんか一時期住んでたことがある場所だけれども、自分の意思では住んだことがない場所みたいなことで、うん、で、なんか、まあ、話してた、まあ、それが本当かどうかわからないんですけど、自分のそのアイデンティティを、あの見つけに行くためにその場所を選んだんじゃないかみたいなことを、僕の友人の方は言ってて母親の方は言ってて、なんかそういう、なんていうか世界との関わり方というか、なんか自分のアイデンティティを探しにいろんな場所にまた自分の意思で行って確かめに行くとか、
確かに。
っていう答え合わせをしに行くじゃないですけど、うん、っていう、まあ旅なのか分かんないけど、生き方というか、はい、うん、っていうのもあるんだろうなというふうに思って、まあそれはそれでなんか、 ホームが一つ固定化されていないことにとか、うん、いろんなカルチャーの狭間にいることで大変なこともあると思うんですけども、なんかいろんな場所にアイデンティティを見出せることも素晴らしいなというか、羨ましいなというふうに思ったりもしていましたという、すいません、あんまり結論はないんですけど、この話を聞きながらそんなことを思い出してました。はい。じゃあ、そんな感じでアートルック鈴木さんに書いていただきました。はい。今週の What We Read This Week は、3本記事をピックアップしております。で、どうしましょうかね。まあ、すべて紹介しなくてもいいけれども、うん、なんかありました鈴木さんとこれが。
ああ、でもね、個人的には全部面白かったけど、まあ、アテンション時代の情報との向き合い方は、
うんうん、
これはいい、このハウセルさんのやり方はいいなと思ったので、ちょっとこれは紹介、うんうん、できるといいなと思ってましたね。
はい。じゃあそっちからいきますかね。英語のタイトルは Paying Attention ということで、なんですけれども、この著者であるハウセルさんは、まあ、この情報量が増え続ける時代に何に注目を払うかを決めるのはとても難しくて、まあ、それって同時に、なんか、必要なものを積極的に探し求めると同時に必要ないものを無視すること、まあ、そういう無視するスキルみたいなのが重要なんじゃないかみたいなことを、おっしゃっておりますと。で、まあ、これまでも偉大な発見をした、まあ、ノーベル賞級の発見をした方々の例を挙げていて、DNA の二重らせん構造を発見したフランシス・クリックさんは、ノーベル賞を受賞するために必要なことは何かという質問に対して、それはとても簡単なことですと、私の秘密は何を無視すればいいか知っていることですというふうに答えていたりとか、あとアインシュタインも、すごく重要ないくつかの論文だけをピックアップして、それ以外は全無視するみたいな、そういう才能に長けているというふうに自分で言っていたとされていたりですとか、まあそういうようなことが紹介されています。で、あと、彼は、ハウセルさんはですね、まあ、情報をどう摂取しているのかっていうとき、ということ、まあ、手法についても触れていて、本とか記事、レポートを読むときに、彼が、自問自答するのはですね、そのトピックが、1年後もそのことについて気にしているだろうか、5年後はどうだろうか、10年後はというふうに自問自答するらしくてですね、大抵の場合、一週間後に今読んでいる本のことはどうでもよくなっていることに気づくというふうにおっしゃってて、ニュース性があって面白いけれども、賞味期限がある情報っていうのを、エクスパイアリングインフォメーション、期限付きの情報というふうに読んでいて、一方で、その逆にあるのは、永続的、パーマネントインフォメーションっていうものも、あるというふうに言っていて、そのパーマネントインフォメーションっていうのは、期限付きの情報よりも、よりよく理解するための原理とかフレームワークになる傾向があるというふうに書いておりますという、はい、のと、あとはですね、他者と関わり方とか反対意見に心を開くためのヒントみたいなことも書いていて、で、ただ単に自分の意見と反対意見の人っていうの、人に対して、共感して理解するっていうのは、超共感力が高い人じゃないと無理だよねっていうことを書いていて、でも、何か一つのテーマに対してすごく尊敬する人っていると思うんですけれども、そういう人を見つけて、その人と、自分が、意見が反対するテーマを見つけて、その人の話を聞いてみることをすると、結構すんなりその、反対意見っていうところも、まあ、受け入れられないかもしれないけども、理解できるみたいな状況を、作れるんじゃないか。
うんうんうん、
で、まあ、そこで得られる情報とか知見っていうのは、先に言っていたパーマネントインフォメーション、永続的な知識になる、可能性が高いんじゃないか。 ってことを、はい、書いている、とてもあのふむふむっていう感じのあの記事ですね。はい。
うん。ああ。いや、このね、エクスパイアリングインフォメーションのくだりが個人的にぐっといろんな意味でいきましたね。うん。いや、さっきなんかこう、自分、これは情報の摂取の仕方の話ですけど、ね、さっきこう、自分がどんな本書いてみたいな話をしてましたけど、はい、これに照らすと、エクスパイアリングインフォメーションだなというふうに、はい、思ったりとかもしてたので、まあなんかこう、望ましくはね、自分たちが書く文章も、こういうチェックを一回入れると、より、うん、
うんうん、
はい、
そうですね。
なるかもしれないなと思いましたね。まあね、
それをやっていると、もう、書けなくなってしまうみたいなこともあるが、まあそうですね。
ああお母さん、お母さんってでもなんかすごいニュースレター何百個も読んでるけど、
はい。
まあ最近ちょっとスリム化されてるかもしれないけど、なんかこう、
なん
かゴシップネタとかも読むんですか？
例えばハリウッドの何々とか。
もうそうで、いや、なんか、例えば、こう、はいはいはい、ツイッターとかでも流れてくるじゃないですか。誰々と誰々が、
うんうん。
なんとかしたみたいな。
あ、普通に、読みますよ。普通に
週刊誌っぽい。
ジャパンとか、
ネタ
見るし。
あ、そうなんだ。
うん。まあなんか、あ、なんか積極的に摂取してるっていうか、流れてくるから、はい、っていう感じですけどね。でも最近ちょっとニュースレターの数が多すぎて、どうしようかなっていうふうにも思っていたので、この記事は個人的には、うん、次回も込めてピックしたんですけど、とか前にもクリティカルイグノアリングっていう批判的な、うん、批判的な無視する能力みたいな記事もピックアップして、うん、はい、個人的にはその辺の興味が高まっていますって感じですね。うん、はい。あとは、どうしようかな。どっちにしようかな。まあ、どっちがいいですかね。
クラフトビール。ショゴス
か、クラフトビールのデザインか、うん。
はい。
うん。クラフトビールにしますかね。はい。これはパンチっていう、ドリンクとかドリンクカルチャーについてのメディアが取り上げていた記事ですけれども、アメリカのクラフトビールのラベルのデザインの変遷について書かれている記事です。で、多分クラフトビールを好きな方は、ああ、確かにっていうふうに思うかもしれませんが、多くの、まあ、黎明期に、創設されたブランドの缶とかラベルデザインって結構ビジュアルが強烈で、なんて言うんだろうな、まあ、ちょっと はいはい、メタルバンド的なビジュアルだったりとか、ちょっとホラーみたいな感じのビジュアルを採用している。まあ、この記事では90年代のアイアンメイデンのアルバムジャケットのようなビジュアルっていうふうに表現してますが、はい、まあそういう、なんて言うんだろうな、すごくいろんなカラーが使われていて、ごてごてしているような、ラベルデザインが多かったかなというふうに思っていて、まあそれも、まあなぜかという背景もこの記事に書いていて、普通のビールと、まあ差別化を図らなければいけなかったであったり、あとは結構この、クラフトビールカルチャー特有のなんか男らしさみたいなのがあって、あまりビールというと結構男が飲み物みたいな感じで、特にホップの味が強いクラフトビールとか、そういうような、背景があるので、それに影響を受けていたのではないかっていうふうに、この記事では分析していますが、で、とはいえ、2010年代に入って、結構クラフトビールがより多くの人たちに楽しまれるようになって、ラベルのデザイン言語も、変化が見られるようになったっていうことを言われていて、結構ラベルデザインが、モダンなグラフィックとかミニマルなデザインに変わって、言っていたりとか、この2021 2011年にバーモント州で創設されたアルケミストブリュワリーっていうのは、もともとコンサートポスターとかをデザインしていたミュージシャン兼アーティストの方がデザインを担当していたりとか、っていう、デザインが変わってきてますよねっていうふうに言っていて、あとは、もともとクラフトビールって IPA とか、ホップが強い感じで苦味もあるような商品が多かったんですけども、最近だとピルスナーとか、もう少しライトなものとか、あとピルスナーに、なんだ、ラズベリーのフレーバーが入ってたりとか、結構甘いものとかも出てきたりして、オーディエンスが多様化しているのも、影響してるんじゃないかというふうに言われて いますと。で、あるクラフトビールバーとかショップのオーナーは、IPA のラベルはマイケル・ベイの映画ポスターのようだが、ピルスナーはもう少しクラシカルな感じっていうふうに表現していて、それも面白いなと思う。思いました。マイケル・ベイの映画ポスターを思わずググってしまいましたが、
確かにあれですよね。
そう
トランスフォーマーとかの監督ですよね。
そうトランスフォーマー。
はい。
はい。そう、だからアイアン・メイデンとトランスフォーマーを足して2で割ったものが IPA のラベルであるみたいな感じなんですけど。はい。で、僕もこの記事読んで、3月末にニューヨーク行った時に、ホールフーズの、アルコールセクションでかなりグラフィックが可愛いクラフトビールの缶がバーッと積まれてて、すごいなんか変わったなというふうに、ピンクとか結構ライトブルーとか白基調のデザインのものがバーッと置いてあって、それで思っていたこととこの記事で書かれていることが一致したので、はい、そうですね、ピックアップさせていただきましたという感じと、あと、そう、最近自分の周りの女性がもともとビール嫌いっていう風に言ってた方がクラフトビールを好んで飲むようになっていたりする、なんか増えてる気がするので、なんかこのデザインとかドリンクカルチャーの関係性は面白いなという風に思って、はい、見ております。一旦じゃあ今週はこんな感じになっております。
あと雑談ですけど、
はい、
私は今更ながらサクセッションを見始めました。
まだ最初の方ですか？
シーズン1の、まだエピソード2まで。
ああ、はいはいはい。もう本当に最初の最初。
最初の最初です。はい。なんかね、ネタバレしないレベルで言うと、ネタバレどころかまだ2話しか見てないあれなんですけど、なんかね、1話目でちょっとこの人たちおかしいんじゃないかっていうふうに思い始めて、なんかこう皆さん一癖あるじゃないですか。
うん、そうですね。はい。
なんか2話目でそれが確信に変わって、こう、要はあれは、これはあらすじレベルのライトなことを言うと、誰が後を継ぐかっていう話じゃないですか。
うん。
なんか、誰がなってもやばいぞみたいな、なんかそういう予感が今してます。
うんうんうん、
はい。
そうですね。はい、うん。僕は昨日かな、最後のエピソード10を見始めて、途中もめちゃめちゃ眠くなっちゃって、最後に20分残して
。残してるんだ、まだ。
はい。この後、はい、見ますけど。
あと残り数十分ですか？
残り数十分です。
ああ、それは、やばい、超楽しみですね。
そうなんです。どうなるか。サクセッションって、アダム・マッケイも関わっているってご存知でした。
はいはい、です
。
はい、いつも、
クレジットに出てきますよね。
クレジットに出てきますね。はい。
そうそうそう。あと結構、いいや、この話はちょっと、佐々木さんが見てから。しようかな。結構セリフも ね、面白いですよね。
ネタバレ振り返り会をどっかでやってもいいかもしれない。
はい、ぜひぜひやりましょう。
でもお母さんが教えてくれたクワイエットラグジュアリーでしたっけ、あれとかも。
はいはい、そうですね、クワイエットラグジュアリー。
なんかあれですよね、誰だっけ、ちょっとお調子者の弟、お兄ちゃんが。
ローマン
が着てたのが、ウォルマートで3ドルぐらいの T シャツを着てたっていうのが話題になってましたね。
あ、そうなんですか。
そう。なんか、普段はそういうラグジュアリーな、 ブランドものなんだけど、
うん、
なんかね、なぜかその衣装だけは、ウォルマートのサンドルの T シャツ、T シャツっていうかポロシャツかなんかで、それが速攻売り切れたっていうのが話題になってましたね。
今週、どの記事だったか忘れちゃったけど、コスチュームデザイナー、サクセッションでコスチュームデザインを、まあ、スタイリストを担当してた人が、特集されてた記事があって、まだ読めてないんですけども、それもすごい面白そうだなと。
ああ、それ面白そうですね。
思ってました。はい。あと結構脚本家とか人が、映画ももちろん経験がある人、映画とかテレビ経験ある人たちも多いんですけど、結構シアター系、劇場のその、出身の方が多いらしくて、そのセリフの構築の仕方とかがテレビっぽくないみたいな分析もされていました
が。あとね、これはちょっといつまで続くかわかんないんだけど、カメラワークすごい独特ですよね。急にちょっとクッてズームになるっていうね、なんかあのカメラワークが
何なんだろうと思って。確かに。特にちょっとシーズン1僕もそんなに鮮明に覚えてないけど、特にシーズン1そうかもしれないですね、なんかすごく独特な、
ね、なんか、一旦ちゃんとフレーム合わせてからさらにちょっともう一回絞るというか、もう一回寄るみたいな、なんかそういうカメラワークが多くて、なんでだろうと思ってましたけどね。
いやー、いいっすね。はい。楽しみにしております。
ちょっと先が長いですが。
長いですね。シーズン8、4まで。4まで。
あれ、4ですよね。
4か。
うん、
はい。
うん、
そうっすね。はい。ちょっと語れるのを楽しみにしております。はい。はい、じゃあ、今週は、
はい、
こんな感じですかね。
はい。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。お疲れ様です。